こんばんは、人事副長です。今日のテーマは強制と服従させる時代は終わったというお話をしていこうと思います。教育の話ですね。何かを強制させて、で、先生だったり親だったり服従させるみたいなことに結構ね、価値が置かれていた時代があったなと思うんですね。私たちの祖父母の世代とか親の世代とか結構ね、その傾向が強かったのかなと思います。なんか体罰とかも若干なんか容認されていたというか、こう厳しくし続けるための一つの手段みたいな、今の時代では信じられないですよね。今そういうことをするとどうなるかっていうと、虐待の報道がされたりとか、虐待ですよね。でもう残念なことに、やっぱりその虐待で亡くなってしまうお子さんであったりとか、非常にね、心や体を傷つけてしまうお子さんがいるっていうのも、事実ではあるんです。ただ社会全体としては、その子供に対してこう何かをこうめちゃくちゃなんかこう無理やりやらせるとか、こう暴力を振るってでもやらせるみたいな、でそういうのは全く意味がないよっていうのは、こう十分浸透してきたかなと思うんですよね。あとは正直こう感情的になってしまう部分、だこれは傷害事件であったりとか殺人事件がなかなかなくならないっていう、この人間の感情に起因する部分ですよね。だそこのところをやっぱり、子供の頃から愛情を持って接するというか、なんか無理やりやらせるとか服従させるみたいなことをせずに、こう子供と向き合っていくっていうことを、親が辛抱強くやっていかなければ、結局、子供も同じことを繰り返してしまう。だんだん減っていっているのは、やっぱりそのどこかのタイミングで、自分の代で親にこんなことされたから、自分の子供には絶対こんなことはしないっていうような人が増えたからだとは思うんですね。じゃあなぜ強制だったりとか服従させることにこう意味が全くないのかというと、今の時代結局子供のというか、大人もですよね、こう自分で考えて自分で実行するっていう力がこう非常に大切になってきてます。で会社の中でも、言われたことをやるのはまず大前提として、自分で考えて自分で行動する、その部分ができないと上司もなんか強く言えないんですよね。こううまくできない社員に対して、で結果なんか逆パワハラみたいなものが起きたりしますよね。それはそれで結構ね、不幸な時代ではあるかなと思うんですね。今時の若いもんはっていう漫画があるんですけど、その中で、主人公の女性の社員が、結構その上司にこうきつく言われることがあったりであったとか、すごいね、優しくしてもらったりとか、でも仕事の大切さみたいなのを学んでいく中で、そう、自分から何かをやっていかなければっていうことにこう気づいていくんですね。自分が先輩ってなった時に、後輩のできなさに愕然とするわけですよ。でも、パワハラになっちゃうからあんまり強いことは言えないし、何も教えないわけにもいかないしみたいな、ジレンマがすごい一回ね、読んでみるといいと思います。社会人にぶっ刺さる内容ですよ、結構。結構ですね、これからの時代ですけれども、本当に会社に入って働くのが難しいっていう人も当然出てくると思うんですね。そういう時に、個人で事業をやって、で個人で稼いでいくっていう選択をきっとするでしょう。でもじゃあ他者との関わりがないがしろにできるかって言ったら、でむしろ、ここは 他者との関わりが、できないときつい。個人事業主、いくら個人事業主って言ってもそこにクライアントさん、まあ、お客さんがいるわけですし、で取引先もあるわけですよ。で、そこに対する責任は自分が 100% 背負ってるわけですね。ただこれが会社だったら、自分だけの責任じゃなくて、まあ、会社の責任にもなるし、で、まあ、上司とかがねこう一緒に責任を背負ってくれたりするわけなんですよ。うん。じゃあ、まあ、こんなね時代になっていくのが分かっていくとして、子供に無理やりなんかやらせたりとか、こう強い態度で服従させて、自分の思い通りにするっていうことが、果たして社会に出た時に子供が活躍する礎になるんでしょうかね。私はね絶対ならないと思いますね。むしろ私たちがやるべきなのは、子供が何かやりたいとか、これなんかこんなことができそうとかって言った時に、もう条件反射的にいいよって許可を出す、まあ、これしかないかなと、うん。子供は親の言うことを聞く、大人の言うことを聞く生き物です。これはもう生物学的にそういうものです、じゃないと生きていけませんからね。よくその虐待のニュースとかで、なんでそんなにされてまで親のことをかばったりとかね、その親の期待に応えようとするのかって言ったら、子供はもうそういう生き物だからなんです。あ、ちょっとねきついですね、思い出しちゃうとニュース記事とか、うん、ね、で子供なんで失敗はします。自分が子供の頃パーフェクトな人間だった人います？私はもう全くそんなことはないし、うん、なんかすごい優秀なね、優等生な子供って何十人とか何百人に一人はいるかと思うんですけど、そっちの方が稀だっていう話で、でその子も別に、じゃあ学校ではいつも優等生だけど家でどうかって言ったら、全然ぐうたらしてたりするわけですよ。だって一日中ね完璧で過ごすなんてしんどくないですか。人間らしくないですよね、うん。それを子供に求めるっていうのは、それはちょっと人としてどうなんでしょう。うん。ついね、つい私たち大人は子供に、私たちのこう理想的な姿みたいなのを押し付けがちですが、それはあなたがそうしたければあなたがそうすればいいって話で。じゃああなたが完璧でいればいいんじゃないって、それを子供に強制するのは違うんじゃないかなと、うん。だからまあ親とかね教師とかの一番の仕事は、子供に対してこう承認をすることだと私は思います。行動を認める、存在を認める、うん、あなたはあなたのままでいい、あなたはあなたのままでいるのが一番素敵なんだよっていうのは葛原先生の言葉ですけど、うん、まさにそれかなと。で、まあ、この認めるっていう行動はすごい勇気がいるし、実際にこう認めたからには、認めた人間にも責任がつきまとうわけですよ。でもそれはやっぱり大人である私たちね、それこそ上司、先生、親の一番の仕事じゃないかなと思いますね。ぜひ、まあ、小さいことからで構わないので、子供が、これやりたいとか、こんなことしたいとかっていうことに対しては、もう、イエスと答えて、まあ、親が責任を、先生が責任を、まあ、上司が責任を取るぐらいのつもりで関わってあげてはいかがでしょうか。うん。まあ、こういう私もですね、完璧にできてるかって言ったらそんなこともないので、できる範囲でやっていきましょう、お互い。うん。今日の放送はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントをお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。